Hello, this is Hideo with Monday Go 95. 95, yes, 95. Today, well, actually, it's already yesterday because it's, what time? 2 o'clock in the morning. I should be going to bed very soon, but I'm just recording something here because I had the privilege to meet Mr. Makoto Ishiwata. なんであのっていきなり日本語に変わったんや。もう訳分からへん。What is his title? I don't know. His principal? I'm not sure if that word is proper in this case, but he's the man, the big guy at a school called Forward. And he came to Tommy-san's off-site party and a get-together. It was like a big party. It was, we had 90 people or something at one place in Tokyo, in Shinjuku. And Ishiwata-san came over after his school's program. And he made a very inspiring speech, about 5-10 minutes, all in English. It was so great, and I don't know. I was talking with somebody. I don't remember exactly who it was, but I was talking with somebody right before that. And the moment he came, and he went on to make a speech, a keynote address to that Tommy-san's party. I walked all the way up to the stage, not to the stage, but right in front of the stage, and listened right in front of him. And it was kind of a funny story. あまり伝わらへんかもしれないけど、なんか自分の取った行動が自分で受けたんですけどね、なんか見栄えやなみたいな感じで、ブログでも何度か石形さんの老少というね言葉とかについて触れてたりとかしますけど、なんかね、なんだろう、分からへん、まあ、結構同じようなことをさせてもらってるんですよね。おこがましいんですけどね、なんか老少っていうんですか、スピーチを自分なりの解釈で自分なりの言い方で人に伝えるって、まあレステーションっていうんですけどね、英語ではね、暗記じゃなくて、あるいは暗唱じゃなくて老少、っていう意味、考え持ってその内容を伝えるっていうことを考え持って、唱えてくれということですね、覚えたもの、丸暗記したものをとりあえず早く吐き出すっていうのではなくてね、覚えることじゃなくて出すことの方が大事ですからね。多分僕が当時カプランという学校でしたけど、カプランとか西畑さんとかのことを知ったのは、おそらく 4-5 年前ぐらいですね。オバマさんが大統領になるというのが決まって、ちょうど彼がと石渡さんが2004年のその、ケリーさんが大統領候補で、まあ負けちゃった選挙ですね、それ の民主党大会のキーノートスピーチかなを、まあ当時まだ若かったですね、あれ、まあ、若かったというか僕より若いですからね、今の僕より彼の方が若かった、彼って誰やねん、バラク・オバマです。バラク・オバマさんの若く40、何倍だっけ、40歳ぐらいですか、40歳ちょっとぐらいの時なのかな、のなんかすんごい勢いのあるスピーチですよね。で彼のそのスピーチを使って授業をやってはった。で僕はその2008年の勝利宣言をまあ楽しくやってました。 ね楽しくやってて、多分今も全部言えると思うけど、それあれやったことでなんか いろんなお話がいただいたりとかして面白かったですね、あれね、うん、なんかよう分からへんけど、何が言いたくてこれを撮ってるのかよう分からなくなってきたけど、うん、そう、バラック・オバマさんの、まあちょっとその話出たんでしましょうか。バラック・オバマさんのスピーチへの勝利宣言をやって、まず2009年に、まあ、それを使った発音セミナーみたいなのをやりましたね、大阪でね、無料で、でその次は何やったっけ、あ、だから2009年の12月に NHK のあれですね、英語で喋らないと出させていただいたので、ね、収録が11月の半ばぐらいだったと思いますけど、でそれがね面白いんですよ、面白いの、たまたまその京都産業大学の高山ホールというところで、神山って書いて高山って思うんですけどね、そこで収録があって、多分おそらくね初めて行ったんですよ、昔バイクに乗ってた時にあの道を通って京都産業大学のキャンパスのところを通ってどっか行った記憶はあるんだ、何回かあそこの道は通った記憶はあるんだけど、大学時代に入ったのはあの時が初めてですね、2009年の11月で、そこで、パックンとか、八島さんですか、あとは、まあその2人と割と一緒に喋る時間が長かったんで、お二人の話は感覚は覚えてるんだけど、あとはね何だろう、うん、あとの人はあんまり覚えてないですね、まあそれがありましたよと。ほんでそれを聞いてっていうわけではないのか、たまたまその、まあ、別のところで、まあ、ご縁があって、去年からですか、去年の4月からね、その京都産業大学で授業を持たせてもらう話になって、まあ、いやいや分からんですね、これバラック・オバマさんのおかげですからねなんかよう分からんけど、でバラック・オバマさんの、まあ、2008年の勝利宣言の後で、どのタイミングで僕 見つけたんだったのかな、分からんけど、そのスティーブ・ジャブズさんの2005年のスピーチですね、素材としてはそっちの方が面白いですね、まあ、政治家のスピーチというのはやっぱりその選挙で勝って、それに対してね、その支援してくれた人にお礼を言うて、これから行く先の道筋を語るんだけども、まあ政治の話なので、なんというのか、その時代、その時だけの話ですわな。当然その状況が変わって、経済の状況とか外交とかその、政治の状況、社会の状況が変わると課題が変わるんで、もうまあ今も通用しないようなことも多いですから。でもスティーブさんのスピーチというのは、まあ、人のあり方というか、ね、人生について語ってるんで、これはあれですわな、普遍的な感じ、やっぱりあっちの方が面白いね、そうですわ、そう、いや、ほいで、今度4月の20日21日にそのフォワードでね、石渡さんのフォワードで、生徒さんがプロジェクトワークっていうのだったかなの発表会をしてはるんですよね。でそれのスティーブ・ジャブズのスピーチの最後の部分の朗唱大会というのもあるらしくって、それは僕見に行かれへんのですけどね、確か土曜日やった頃、土曜日は授業なんで、まあそんな、この何を話をし始めてここに来たのかようわからんのですけど、まあ漫談ということで許してくださいみたいなことですね、まあこんなことですわ、まあようわからんけど、とりあえずもうそろそろ10分になるんでやめときますね、これでね。 OK, thank you very much for listening. Bye bye.